本日の出席議員数18名、これより第3回市議会定例会第2日目の会議を開きます。はじめにお手元に配布の会議日程表の通り、議会運営委員会の意見により会議日程を変更したことをお知らせします。この際申し上げます、お手元に配布の通り議案等について訂正されたいとの申し出がありました。申し出の通りご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第一、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の8月24日正午までに提出のありました議員用紙及びその順序はお手元に配布の通りであります。質問時間は答弁を含めて40分以内といたします。これより順次発言を願います。18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
通告に従いまして質問をさせていただきます。まず1点目の質問でありますが、教育についてであります。その小さな1点目、ギガスクール構想の進捗状況と課題について伺います。小さな2点目、学校現場でのコロナウイルス対策として6月議会で議決をされました学校のトイレ掃除はその後どうなりましたか伺います。大きな2点目であります。介護保険に関してコロナウイルス対策費の扱いについて、介護報酬に上乗せとの議論がありますが、立山市としてどう考えているか、次期計画策定で保険料に影響は出ないか伺います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
おはようございます。鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一は教育長から答弁いたします。次に大きな第二、介護保険に関するコロナウイルス対策費の取り扱いについてですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、現在通商系サービス事業所および短期入所系サービス事業所については介護支援専門員と連携し、利用者から事前の同意が得られた場合には一定のルールに基づき介護報酬の上乗せができる臨時的な取り扱いがなされています。新型コロナウイルス感染症に対する対応が長期化している中、臨時的な取り扱いのみならず、介護報酬改定による恒常的な見直しが行われることも考えられますが、 現段階ではどのような対応となるかは想定できません。次期介護保険事業計画の策定にあたっては、館山市の人口や介護認定率の推移、国や千葉県の動向、館山市の介護保険事業の取り組み方針、介護給付費準備基金の積み立て状況等を総合的に勘案して検討していく必要がありますが、できるだけ被保険者の負担が増えることのないようにしていきたいと考えています。以上です。
出山教育長。
大きな第一、教育についての第一点目、ギガスクール構想の進捗状況と課題についてですが、改めてギガスクール構想とは何かをご説明します。ギガスクール構想は、国が推進している事業で、その内容は、学校内の高速ネットワーク環境の整備、かつ児童生徒への一人一台のパソコン端末の整備が大きな柱となっており、これを令和2年度中に全国の学校で行うという事業です。館山市の小中学校においても、この構想実現に向けて準備を進めています。構想の進捗状況についてですが、学校内の高速ネットワーク環境整備については、令和2年第2回市議会定例会において、補正予算案を可決していただきましたので、現在、詳細を最終調整しながら、委託業者選定の準備を進めています。また、児童生徒への一人一台のタブレット端末の整備については、本議会に補正予算案を追加提出させていただきますので、ぜひ可決していただき、早急に準備を進めたいと考えているところです。なお、課題についてですが、規模が大きい事業であるにもかかわらず、準備期間が極端に短いことや、新型コロナウイルス感染症の影響により、教育委員会、関連業者ともに対応に大変苦慮している状況にありますが、引き続き今年度中の環境整備に向けて努力していきます。次に第2点目、学校のトイレ掃除についてですが、現在、業者委託するための手続きを進めています。以上です。
鈴木淳子議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず、ギガスクール構想に関してでありますが、6月議会では、その学校の環境整備に向けての議論がされたかというふうに思うんですが、その後ですね、非常に今、答弁にありましたように、かなりのスピードで、いろいろなことが、自治体には求められていくというような状況ではないかなというふうに思っています。また今後、議会にも提案されるというお話でありますが、一人一台、端末、それをまた 利用していくそのため の, その家庭環境の整備へと入っていくのかなというふうに思います。そこでお聞かせを願いたいんですが、まあ、そのタブレット1人1台というのは当初はなんか、当初のこの5カ年計画の中では、全員ではなくて中学1年小学校5、6年が対象で、その後全員が対象になったというふうなことではないかなというふうに思うんですが、その中でこのタブレットについてですね、まあ、各自治体によっては学校外への持ち出し、まあ、家庭に持ち帰ったり、まあ、様々あるでしょう。そういうことも視野に入れながらいろいろと議論しているというところもあるやに聞いていますが、タブレットの持ち出しについては郊外への持ち出しについてはどのようにお考えでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。まあ、導入後のですね、詳細な運用については、ただいま現在検討中なんですけれども、学校外への持ち出しにつきましてはですね、持ち出すことによって端末を損傷する危険性、また家庭でのですね、ネットワーク環境などの問題も当然ございますので、よく検討した上での運用を、今現在、検討しているところでございます。以上です。
鈴木淳子議員。
そこでさらにお伺いしますが、まあ、例えばですね、今回今これが加速して、進められている問題はやはりそのコロナウイルスの関係で、学校が休業になっての、その学校とその子どもたちとの関係のところが非常にスピード感を持って前倒しでいろんなことが進められているというような状況ではないかなというふうに思うんですが、その家庭環境のことで言えば、これは今おぼろげに私の方で理解しているのは、今立山市内の子どもたちのその家庭の中でのそのスマホを含めたですね、まあ、環境はどのようなことだったのかなというか、多分 90% ぐらいがスマホを含めて、まあ、大丈夫だというふうな話があったかなと思うんですが、ただですね、隣の南房総市などはそのルーターを貸し出すというふうなことが言われておりましたり、あるいはその通信料の負担を市が行うというようなことが言われているやに聞いておりますが、この件に関して立山市はどのように考えていますか。
伊沢教育部長。
立山市につきましてはですね、現時点ではルーターの貸し出しの予定はしておりません。先ほど議員ご指摘のとおりですね、令和2年5月に実施した、各家庭のネットワーク環境のアンケートにつきましてはですね、まあ、自宅に、いわゆる高速か、通信環境ですね、 Wi-Fi、環境がないと、回答した家庭は 10% 程度ございました。まあ、これらの家庭に対してはですね、学校の方に来てもらって、学校で1人1台タブレットを利用してもらうことを、まあ、想定している、予定しているところでございます。また、現時点ではですね、ルーターの貸し出し予定がないことからですね、通信料の市の負担も今のところ予定はしていないところでございます。以上です。
鈴木淳子議員。
ですね、国の方の取り組みなんですが、家庭学習のための通信機器整備支援事業147億円というのが 言われているんですけれども、この中にですね、モバイルルーターの整備を支援するものに使っていいというふうに記載をされています。まあ、市でなかなかですね、お金がかかることをやっていくというのは大変厳しいものがあるところなんですが、こういうその支援が国の方で、されるということであるならば、まあ、こういうことを利用する、お願いしていくというのも一つの方法ではないかなということを指摘をしておきたいというふうに思います。次にですね、これはもうどうしても言わなきゃいけないんですが、常日頃言ってるんですけども、このことが進むことによって本当にまあ、正直言って一気に進んでいる状況の中では、そのなかなかその教員の仕事量っていうのは増えていく状況っていうのはもう否めないと思うんですね。その中でやはり支援のを増やしていくっていうこの配置についてなんですが、どのように今の状況の中では考えていますか。
伊沢教育部長。
はい、各学校におきましてですね、月に、まあ、1回から2回程度の支援員が訪問できるように、今現在検討しているところです。まあ、ただしギガスクール構想の実現により、まあ、全国的に ICT 支援員の需要が、まあ、当然高まってきておりますので、人材の確保に苦慮しているというような課題もございます。現在各学校の教員が参加します立山市教育問題研究委員会において、令和元年度からタブレットを活用した授業についての、まあ、研修を進めています。まあ、その研修を通してですね、ICT 教育のリーダーを育成し、校内での支援体制も充実させていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木淳子議員。
これもですね、先ほどの、モバイルルーターの問題と同じでですね、やはりスクールサポーター、支援員の増強っていうのは、国の方も必要であるということは認識されておるというふうに思います。その中で、まあ、105億円がここに、まあ、補填されるというふうなことも言われておりまして、まあ、企業なんかの ICT 企業なんかのその OB を含めたその支援をされる方の取り組みというのは力を入れているというふうに伺っております。その辺は当然、進めていっていただかなければならないというふうに思います。今のですね、状況の中で、考えますに、やはりこのコロナウイルスの関連で子どもたちがその家庭の中にいることがあったその状況の中では、その何て言うんですか、このタブレットのあり方についてはまあ評価はされるであろうなというふうに思うんですが、ただですね、はっきりとしたこのタブレットを何にどうやって使っていくのかということが示されていないと、なかなか学校現場もそうでしょうし、子どもたちあるいはその保護者の方々とのなかなか一つになる意思を一つにして進めていく、学校教育を進めていくというふうにはなかなかならないんじゃないかなというふうに思います。今の状況の中で思うに、子どもたちがこういうタブレットに触れていくということでは、まあ、最初のスタートとしてはですね、まあ、いいのかなというふうに思うところなんですが、なかなか 私なんかもそうなんですけども、今までやらなかったことをやっていくっていうのは非常に困難であったりするわけですから、さまざまな問題がたくさんあろうかというふうに出てこようかというふうに思いますが、丁寧にですね、やっていただくことが必要ではないかなということを思いますので、それを指摘しながら、またおそらくまだまだ問題点が出てくるんだろうなというふうに思いますので、またこの問題についてはその都度また聞かせていただくことになろうかなというふうに思います。一つ目の質問は、再質問は以上であります。次に、大きな2点目の再質問をいたします。介護保険とあえて、言わせていただきましたが、今まさに、館山市だけではない各自治体では、高齢者福祉計画、館山で言えば第9期高齢者福祉計画、第8期の介護保険事業計画の策定中であります。そういった中にですね、コロナ対策の関連の問題点がここに、議題の中になかなか入ってくるのはちょっと私は違うんじゃないかなというふうに思っていまして、まずお伺いをいたしたいと思うんですが、この、特例で今言われている簡単に言えば上乗せの部分でありますけれども、いつコロナが収束するまでっていうのがこの特例の目的地になってるんですが、一体いつまでっていうのは誰も答えられないわけですね。そんな中、やはりいろんなことを考えていかなければならないというふうに思うところなんですが、でこの問題は6月からもう開始されています。で先ほど の答弁の中にも少し触れておりましたけれども、上乗せをされている事業所がどうやら館山市にも何件かあるというふうに私は認識しましたけれども、この正確なですね、場所あるいはその数など案件などを把握しているかどうか、お聞かせください。
小沢健康福祉部長。
はい、臨時的な介護報酬の上乗せについてですが、市内の事業所についていくつかあるというようなことは伺っております。ただし詳細、数字等の詳細等については現時点では掴んでおりません。以上です。
辻銀子議員。
今ですね、先ほども申しましたように、まずこれからのその介護保険高齢者福祉計画の策定 に向けてですね、議論をしなければならない、やっている、そういう最中においてはですね、やはりその市内のその状況っていうのはきちんと調べておく必要があろうかなと思います。でそれはやはりきちんとその策定委員会の中でですね、揉んでいただくことも必要になるかもしれないということを念頭においてやっていただければなというふうに思います。 そこでですね、この問題は非常に全国でも大きな問題になっていて、先ほどの答弁の中にもありましたように、その利用者の方がいいですよと言えば上乗せ OK だけど、こういった類の問題っていうのは私議員になったというかずっと言ってるんですが、事業者がいいかどうか利用者に尋ねて、利用者がいやそれはダメですよ、やめてくださいよって言えますかということなんですね。やはり事業者に言われれば、まあどっか心の中では仕方ないなと思いながらいいですよって言わざるを得ない、こういうことがやっぱりあってはいけなくて、でこれは事業者が悪いわけでもない、役所が悪いわけでもないと私は思ってます。そもそもコロナウイルス対策として起きている問題ですから、これはきちんと国がですね、分けて公的な責任を持つという立場でやっていただくことが本来の筋ではないかなと私自身は思っています。このことについて市としてはどのように思いますか。
支部長。小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃる通り、このコロナに関していろいろ国の方でもいろんな施策を考えております。特にこの高齢者なり介護については、重篤化がしやすい人たちが対象になっておりますので、これはやはり考え方としては国で日本国全部のことを考えていただいて、制度化していただく、それに基づいて各市町の介護保険事業計画を考えていくべき、そういうふうに考えております。以上です。
鈴木純子議員。
その通りだというふうに思うんですね。利用をしていないそのサービスまでその負担しろというのは非常に理不尽、極まりない行為だというふうに思います。そこでですね、今先ほど今第9期の高齢者福祉計画と第8期の介護保険事業計画の策定の作業中だという話をしました。その中でですね、やっぱりこういうことがきちんと議論されていく、で特にですね、今期 の, その介護保険の関連につきましては、やっぱり次期 の, その介護保険料の大きな問題があるわけですね。で、まあ、全国でいろんなそのこの問題で議論されている中で、介護保険料自体に上乗せして保険料を上げろというような非常に乱暴なその意見も出ているというふうに報道をされておりました。まあとんでもない議論だなというふうに思うところなんですが、やっぱり介護保険がどういう形でスタートしてきたか、でさまざま改正があった中でも、その介護保険本来のスタート時の発想と様変わりしたなって思うことも多々ありました。こんな中でですね、まあ、今回の問題もやはり国全体の意見としてですね、まあ、言っていただくというのが、これはあらゆる機関を通じて、お願いをしたいというふうに思います。おそらくこういう議論されているということは、その全国 の, その自治体間の中でも 出てるということでありますから、全国のその市長会であったり、県の市長会であったりということも、私は含めて、議論の俎上に挙げていただくことが必要じゃないかなというふうに思うところなんですが、この件に関しては、市長はどのように思われますでしょうか。
金丸市長。
先ほどですね、ご答弁申し上げましたけれども、できるだけ被保険者の負担を増えることのないようにしていきたいと、こう考えております。千葉県の市長会を通じてですね、県、国に要望しているところでございます。今後も引き続き要望していきたいと思っています。
以上。杉淳子議員。
はい、ありがとうございます。この今9月入ったばかりですから、議論をする場面というのは時間的にはそうないかなというふうには思いますが、できればですね、こういったことも含めて今のその介護保険の現状なども含めた上でですね、策定に力を入れていただくことを強く望みたいというふうに思います。以上が私の質問でありますが、ありがとうございました。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。